恵みをいただく御言葉は、ルカによる福音書の9章10節から17節です。ルカによる福音書9章10節から17節、はじめに10節と11節をお読みいたします。さて、使徒たちは帰ってきて、自分たちのしてきたことを報告した。それからイエスは彼らを連れてベツサイダという町へ密かに退かれた。ところが多くの群衆がこれを知ってついてきた。それでイエスは喜んで彼らを迎え、神の国のことを話し、また癒しの必要な人たちをお癒しになった。アーメン。それではお祈りいたします。私たちを愛したも我らの主イエス様、あなたの皆を褒めたたえ賛美いたします。今我らもあなたがどのようなお方であるのかをますますこの御言葉から知り、そしてわきまえ、あなたがいかなるお方であるのかを知って、本当に諸々の不安や恐れから解放され、そして諸々の思い煩いそれらからも解放されますように、どうか御言葉をもって我らを癒しなってください。語るしもべおよび聞く一人一人をあなたが整えて、今この時あなたの御言葉がよくわかるようにしてください。これからのすべてをあなたに期待して、私たちの愛する主イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。私たちはイエス様のことを知っている、そういうことを、言うかもしれないんですけども、ある人はイエス様のことをこのぐらい知ってる、ほんのちょびっとだけ知ってる。ある人はもっと知ってる。ある人はもっともっと知っている、そういう分量があるかもしれません。今日の箇所においてイエス様はご自身がいかなるお方であるのかということをよく示しておられます。で、今回のところに、10節からなんですけども、使徒たちは帰ってきて自分たちのしてきたことを報告した。この9章はイエス様が12弟子に対して、病を追い出し、悪霊を追い出し、神の国を述べ伝える、その権威を授けられて、そして弟子たちを送り出されたんですけども、それで、その時には、一切旅のために、何も、持たないように しなさい。で、それで全ての必要は主が、与えてくださる。で、実際に弟子たちは何も持たずに福音を伝えて出て行ったんですけど、実際にですね、何の不足も来たらしませんでした。で、それで、人々はこの弟子たちが行く先々においてイエス様を伝えている、悪霊が追い出される、病が追い出されるというのを見て、この弟子たちは本当に、イエス様は確かにあなたは素晴らしいお方だ、そういうふうに分かったんですけども、で、それでその弟子たちが帰ってきて、で、それでイエス様に自分たちのしたことを報告しました。で、本当に遠くを旅してきて多くの働き人としての働きをして、もう疲れているだろうから、イエス様は、彼らを連れてベツサイダという町へ密かに退かれた。要するに、田舎の方、人々が、まず来ないだろう、そういうところに彼らを連れてきて、そして休ませようとしたんですね。ところが人々がいないどころか、そこに人々がいっぱいイエス様のことを、追ってきて、ついてきて、そして、この弟子たち、休むどころか、もっと多くの働きをしなくてはならない、そういうシチュエーションになりました。主の働き人は、本当にそのようなことが多々あります。ようやく、ある働きが終わって、疲れて、ようやく休もうとしたら、帰ってきてみたら、別の大きな働きがあった、そういうことは多々ありますけども、ちょうど平行箇所のですね、マルコに福音書の6章のこちらの 平行箇所を見れば、どういう状況でこのことが起こったのか、それわかるんですが、マタイの6章の31節から34節のところまでお読みします。マルコの6章の31節から、そこでイエスは彼らに、さあ、あなた方だけで寂しいところへ行ってしばらく休みなさいと言われた。人々の出入りが多くて、ゆっくり食事する時間さえなかったからである。そこで彼らは船に乗って自分たちだけで寂しいところへ行った。もう弟子たちがずっと忙しく立ち働いていた。イエス様もそうでした。ゆっくり食事する暇すらずっとなかった。それでイエス様は本当に弟子たち、休みが必要だ。これは主の御心です。人がずっと何時間も連続して安息日も返上して働き続け、これは主の御心ではありません。安息日はしっかりと休むように。ですから、ずっと働き同士を強いるような、そういうところは主の御旨ではないんですね。そういう会社とか、あるいはそういう雇用主とか、働け働け働けって。主は安息の主です。で、それでイエス様は、この弟子たちも、さあ、あなた方、寂しいところへ行って、休みなさい。言うんですけど、しかし、ところが、33節。ところが、多くの人々が彼らの出て行くのを見、それと気づいて、方々の町々からそこへ徒歩で駆けつけ、彼らよりも先に着いてしまった。イエスは船から上がられると、多くの群衆をご覧になった。そして彼らが羊飼いのいない羊のようであるのを深く憐れみ、いろいろと教え始められた。アメン。心において彼ら寂しいところに行こうとして船で漕ぎ出していくんですけども、人々がですね、その船の行き先、あの船はどうやらベツサイダの方に向かっているって、そういうふうに見て、でそれで人々はですね、もう陸地からこぞって大勢の群衆をなして、そのイエス様たちが漕ぎ出していった方面、ベツサイダの方面にあらかじめ先回りして、でそれで、もう弟子たちイエス様たち、ようやくちょっと寂しいところで一息つけるなって思って、陸に上がったところ、もう目の前に大勢の群衆たちがいて、ようやく休めると思ったら休めなかったんですね。でそれで、この、大勢の群衆たちをイエス様がご覧になられた。普通、会社勤めしていて、もうようやくその一日、もうずっと食べる暇もなく働いていた。で、ようやく、帰ってきた。帰ってきたと思ったら、別の大きな仕事が待っていた。ちょっと、本当に今なんか心そわそわしている奥様を、なだめなくてはならないという大仕事が実は待っていた。もうようやく疲れて帰ってきたと思ったら、もっとケアをしなくてはならない大勢の人たちが彼らいた。普通の人だったらちょっとうんざりするかもしれませんけれども、けれどもイエス様はどうされたか。イエス様は深く憐れまれたと書いてあります。34節に。これマタイの福音書の平行箇所でも同じくこの深く憐れむという動詞があります。この動詞、スプランキニゾマイという言葉です。聞いたことありますね。スプランキニゾマイ。腹渡がちぎれるほどの深い同情心、あるいは深い憐れみの心。でもって憐れむ。それがスプランキニゾマイです。ですから、このイエス様が船を上がられると、そこには大勢の群衆たちが、もう、とても田舎なところで、皆さん、このベツサイダ地方の田舎、本当に何もないんです。お店も当然ないし、また人里離れたところですから人家もないような、ただゴツゴツした岩砂漠のような荒涼とした、そういうところに大勢の人々がわざわざイエス様がそこに行くということで先回りして、急ぎ足でみんなこぞって行ったんです。イエス様はどれほど求めている群衆だったでしょうね。本当にイエス様のことをもっと知りたい、もっと多く時間を共に過ごしたい、もっとたくさんの御言葉を、イエス様の御口から語られる御言葉を聞きたいという、そういう願いを持った大勢の群衆たちです。その大勢の群衆たちが、 らかじめ駆けつけて、ね、それでイエス様が船を上がられるのを待ちかねて、でそれでイエス様を待ちかねていた。でイエス様は彼らが羊飼いのいない羊のようであるのを深く憐れんでいろいろと教え始められました。本当に羊飼いがいない羊、ほど哀れな羊はありません。羊は、ね、もう羊飼いという職業かなりもう古い職業なんですね。羊と人間は共存して生きてきました。羊飼いが羊を養ってあげなければ、羊は、ね、もう、あまりにも愚かな動物ですから、とっくの昔に滅んでいただろうと言われておりましたけれども、人がですね、しっかりと養っていたから、今も羊たち存続してるんですね。で、この羊飼いのいない羊のようなありさまであることをイエス様は哀れに思って、深いね、スプランキシン住まい、腹綿がちぎれるほどのかわいそう、ね、そういう思いで、イエス様はいろいろと彼らを教えてあげました。ね、ルカの福音書においては、ルカの9章の11節で、ね、多くの群衆がこれをしてついてきた。イエス様は喜んで彼らを迎え、神の国のことを話し、また癒しの必要な人たちをお癒しになった。この動機は深い哀れみ、深い同情心です。もう疲れも吹っ飛ぶんですね。ようやく休もう、ようやく一息つけるというところに、そのような、ね、大勢の人たちが来た時に、深い哀れみの心があるからこそ、力が湧いてきて、そしてもう積極的にイエス様は彼らを動いて、癒して、解放してあげて、御言葉を伝えてあげて、そういうふうに立ち働かれました。で、しかし、12節から、そのうち日も暮れ始めたので、12人は身元に来て、この群衆を解散させてください。そして周りの村や部落にやって宿を取らせ、何か食べることができるようにさせてください。私たちはこんな人里離れたところにいるのですから、と言った。もうあまりにも人里が離れています。当然コンビニなんてものは昔ありません。ちょっと、ね、山登りすると、ね、お店なんてめったにないですね。まあそれどころじゃないんです。日本の、ね、山、あの谷川とか、ね、川とかが流れてるでしょうけど、しかし あの地方は、ね、もうそういったものもない、ね、そういう状況で、それで何か、ね、もう日も暮れてきた、この群衆たち大勢います、ね、男子だけでも5000人以上です。そういう状況でもう日が暮れてしまった。どうか、ね、これを解散させて、どうか、ね、近くの村や、ね、部落にやって、ね、何か食べることができるようにしてください。この弟子たちの心配は、ね、当然のものでした。当然先のことを人は考えるものです。このまんまこの群衆たちがイエス様を好きだからといってイエス様と共にいてしまったら、もう、ね、5000人、男子だけで5000人、ね、女子供を入れれば当然1万人以上いたでしょう。1万人ほどもの群衆がこの辺鄙なところにいるんです。でそれでもしその地方に一つの店があったとしたら、もうたちまちその店のものを売り切れているような、そういう状況ですね。だから弟子たちは、ね、判断したんです。このままこの群衆たちいたら物不足になって土地で行き倒れして、ね、飢え死にしてしまうような、そういう人たちも出てくる心配があるということで、イエス様を、ね、呼び寄せてこの提案をしたんですね。ところが、ね、13節で、しかしイエスは彼らに言われた。あなた方で何か食べるものをあげなさい。ね、イエス様はかなり無茶のことを言いますね。あなた方で、ね、この12人の弟子たちに対して、あなた方で何か食べるものをあげなさい。言います。で、彼らは言った。私たちには5つのパンと2匹の魚のほか何もありません。私たちが出かけて行って、このために全体のために食物を買うのでしょうか。まあ、本当にイエス様の無茶ぶりといいますか、何か、突然そんなことを言い出す、そういうふうに思われるでしょうか。いや、イエス様に限っては無茶ぶりというものはないんですね。人には無茶ぶりに聞こえます。けれどもイエス様は不可能なことがないお方です。イエス様は弟子たちにこういうふうに聞いたのには理由があるんですね。その理由はヨハネの福音書の並行箇所を見ればわかるんですけども、要するに試したんです。ヨハネの福音書6章の 5節からですね、5節から、9節のところをちょっとお読みします。ヨハネの福音書6章の5節から、9節。イエスは目を開けて大勢の人の群れがご自分の方に来るのを見て、ピリポに言われた。どこからパンを買ってきてこの人々に食べさせようか。もっともイエスはピリポを試してこう言われたのであった。イエスはご自分ではしようとしていることを知っておられたからである。アメン。ね、要するにイエスはなんであえて無茶ぶりのようなことをこの弟子たちに言うのか。それ試すという目的です。私たちも試されることがあります。なんでこの物がない状況で絶対不可能なこと、人が普通に計画して算段を立てて需要計画を立ててこれからこういうふうに進もうとしたら絶対に不足することは目に見えてる。なんででも主はあえてその道を進ませようとするんだろうか。疑問に思うことは確かに信仰生活においては多々あります。なぜなら信仰生活は人間の常識やまた人間の思いはかっていること以上のもう考えもしなかったようなことが次々起こるのが信仰生活であるからです。ですから私たちがですね、イエス様について信仰生活を歩んでいこうとするとこのようなですねテストがたまにあります。いやしょっちゅうあってもいいでしょう。しょっちゅうあるものと思って心備えしていてください。イエス様が、一見無茶ぶりであるかのように見えるようなところへ導くけれどもそれは実はですね意味があるんです。そしてイエス様には無茶ぶりという言葉は存在しないんです。世の中にはあります。会社企業で、上司が無茶ぶりするようなことはあるでしょう。それは算段がなかったりあるいは無計画であったりあるいは、もう感情に任せて、そういうこともあるかもしれませんけれどもイエス様はないんです。そんなことは必ず結果、その信仰の通りにした結果は必ずあるものです。ピリポは、イエス様に試されて、それでこのピリポはイエス様に答えます。命名が少しずつ取るにしても200デナリのパンでは足りません。200デナリ、1デナリは、当時の1日分のお給料でした。1日分のお給料1デナリ、まあ現在時給日給1万円だとするならば200デナリは200万円ですね。男子だけで5000人おります。そして全部数えれば、1万人ぐらいいたとしたら、1人頭、200円ぐらいのパンという換算ですね、ピリポは。非常に、理系と言いますか、しかし200円のパンでもちょっと足りないと思われるんですけど、しかし、ピリポは200デナリのパンでは足りません、言います。で、そこでさらに、8節では、弟子の一人、シモン・ペテロの兄弟、アンデレがイエスに言った。ここに、少年が大麦のパンを5つと小さい魚を2匹持っています。しかし、こんな大勢の人々ではそれが何になりましょう。ピリポはナザナエルを、誘ってきましたけども、シモン・ペテロの兄弟アンデレはシモン・ペテロを誘ったって、テピリンで、ヨハネの一章で覚えてますね。ピリポは誘う、アンデレはシモン・ペテロを誘いました。誘う賜物があるんですね。アンデレは人々のところに行って、パンはないか、見つけられたのが少年のパンでした。少年のお弁当、5つの大麦のパン。大麦は、貧乏な人が食べるものです、お金持ちは小麦のパンを食べてたんですけど、大麦は、そんな裕福ではない、ところですね。大麦のパンが5つ、それから小さい魚を2匹少年が持っています。それは一体何になるでしょうかと言っておきながら、でもアンデレはですねこの少年を連れてきてそのパンをイエス様のところに差し出して見せたんですね。少年がこのわずかなお弁当を持ってる、こんなわずかなお弁当だったらイエス様のところに連れて行くまでもないなじゃないんですね。アンデレのいいところは連れて行ったんです。で、そして差し出したんです。この大麦のパンと5つと2匹の魚。で、そこでイエス様は動かれます。10節でイエスは言われた。人々を座らせなさい。その場所には草が多かった。 そこで男たちは座った。その数はおよそ5000人であった。このように、ほんのわずかな捧げ物、この少年のお弁当でさえも、主にイエス様のところに捧げられたのであるならば、イエス様は動く機会を得るんです。イエス様が働かれるためのトリガーが人の捧げ物です。少年であっても、ね、大人であっても同じです。皆さんが主のために何か捧げようとして行動するならば、たとえそれがですね、どんなに、ね、この小さな子供のわずかなお弁当であったとしても、イエス様はそれを用いてくださるお方です。イエス様は、ちょっとルカの福音書の方に戻りますと、ルカの福音書の、9章の、14節からですね、13節までお読みしました。14節から。それは男だけでおよそ5000人もいたからである。しかしイエスは弟子たちに言われた。人々を50人ぐらいずつ組にして座らせなさい。弟子たちはそのようにして全部を座らせた。するとイエスは5つのパンと2匹の魚を取り、天を見上げてそれらを祝福して裂き、群衆に配るように弟子たちに与えられた。人々は皆食べて満腹した。そして余ったパン切れを取り集めると12カゴあった。アメン。なんとイエス様のところに集められて、イエス様がそれを、ね、天を見上げてそれを祝福して裂いたら、それがですね、それだけでなくなるんじゃないです。5000人以上の男子を、ね、満腹させということは、女子供も含めてみんな満腹して、それのみならず、この余ったパン切れを集めると12カゴもありました。12という数字は弟子の数ですね。12弟子の数ですから、働き人たちにも、ね、もう満腹するようなカゴがいっぱい、働き人にパンが与えられ、なおかつこの集った群衆の人々、ね、もう思わぬ荒野での集会、大集会になりましたけれども、このすべての人々がこれを食べて満腹したんです。誠に主はそのようなことがおできになるお方です。本当に、中国においてもそのような証がありましたね。もうずっと毛沢東の時代、このキリスト教がもう表向き禁止されていた。で、それで、ね、ようやくそれが解かれて、で、それで、ようやく、ね、ある教会において、ね、クリスマスの集会が開かれる、ね。もう何十年ぶり開かれるということで、ね、そこに中国、広大な大地です。その広大な大地から、ね、もう冬というその厳しいところにおいて、遠くから来た人も、近くから来た人もおり、で、その街道がもう満杯になったけれどもですね、誰一人貧しい思いをすることなく、ひもじい思いをすることなく、ちゃんとそこに行って、そしてみんなどういうわけか、ね、帰ることができたんです。で、みんななけなしのお金をはたいて遠くから辿ってきたはずなんですけども、もう絶対足りないと思っていて、けれどももう何十年ぶりかのこのクリスマス礼拝をイエス様のために祝いをしたい、そういう志を持った人々が集まってきたら、どういうわけか、ね、お金も足りている、ね、ひもじい思いをしない、ね、暖房もなぜか、ね、ずっと暖かい、そのようにして必要が満たされた。まさしくですね、イエス様はそういうお方です。イエス様は、ね、かのガリアの地方に2000年前であろうとも、ね、この近年の中国の大地においても、この日本においても、イエス様は生きて働かれて、これと同じことをするお方なんです。イエス様は、ね、わずかな少年の捧げ物を、これを用いて、5000人以上もいらっしゃいました。皆さん一人一人が、ね、このイエス・キリストというパンを、ね、裂いて、人々のところに届ける、ね、弟子の働きです、これは。この弟子の働きをするならば、働き人である皆さんは、ね、カゴ、たくさんのパンで満たされるという保証がこの箇所に書いてあります。そして本当に人々、いかに無計画にですね、けれどもイエス様を愛する志を持って、もう自分の中に お金がない、食べ物がない。しかしそれでもイエス様のお話を聞きたい。イエス様と出会いたい。そういう志を持ってイエス様に会いに行く人には、どういうわけか必要は満たされるんです。イエス様は決してその働き人に貧しい思いをすることをさせないお方です。ただし、ね、このように、ね、イエス様のために思ってあれこれ考えもせずに、ね、もう無計画にイエス様の方に彼ら会いに行きました。そういう人たちはこのイエス様の祝福を見ることができましたけれども、でもね、もう日も傾きかけて、あ、そろそろ、帰らないとまずいなって、ね、そろそろ、ね、こんなにも大勢の群衆たちがいるから、よし、じゃあここは先んじて、とか近くの村に行って、ね、食べ物を確保しようって、ね、そういうふうに先走った人たちは、この、ね、先走って、この集会途中で抜け出した人たちは、この奇跡に預かることはできませんでした。人の思いで計算して、ね、そしてイエス様の言葉を先回りして、あれこれと人間的な算段をするとき、イエス様のこの奇跡は見ることはできません。けれども、本当にイエス様が大好きで、もういつまでもイエス様の話を聞いていたい、夢中になりすぎて、うっかりと、ね、手元に食料がないということに、ね、気づいてしまうような、そういううっかり者に対してはイエス様がですね、しっかりとフォローしてくださるんですね。本当にイエス様は素敵なお方です。イエス様は人間の知恵、それを虚しいものにされます。けれども、本当にイエス様のために熱心な人に対しては、このような祝福を与えてくださるのみならず、そのための働き人に対しては、このように籠をいっぱいにしてくださる。働き人が貧しい思いをしないように、ね、そのパンの籠をいっぱいにしてくださる。そのようなお方です。イエス様は試される時があります。本当に働き人として働いている時、このように、もうある時は本当に疲れ果てて、ね、働きから帰ってきたら、もっと大きな働きがあった、ね。そういうこともあるでしょう。けれども、イエス様の技、本当にイエス様のこのスプランキン住まい、腹渡がちぎれるほどの憐れみ、これをもって人の命のために、また養いのために働くならば、イエス様は決して、ね、このように不足をきたらせることを、そういうことをすることのないお方です。私たちも試される時はあります。けれども、本当にその試された時は、イエス様を信頼して、イエス様がこれが道だって言われたならば、その道を進んで、そしてイエス様のこの偉大な御業、これに預かって、これを見て、ますますこのイエス様に信頼していく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。それではこれから皆さん一人一人が、イエス様の御前に出て、それぞれの祈りを主にお捧げする時を待ちましょう。
これはイエス様の千倍特許です。十字架の上で彼は自分のこのスプランギニジョマイを持って、この癒やしいものを取りなし祈り、許してくださり、天と地をつなぐ力、スプランギニジョマイの力で道地と私をつなげてくださったことを感謝いたします。イエス・キリストのこのスプランギニジョマイのこの力によって、主よ、私たちは憐れみをいただきました。スプランギニジョマイのその私たちを憐れむ心は、私たちがどれほどのこの罪を犯したとしても、主よ、この罪人である私たちが分からずやで自分の罪を悔いることがない時でさえも、 主よ、あなたはあの十字架の上に置いて私たちのこのあらゆる罪を、腹わたがちぎれるほどのスプランギニジョマイを持って、あなたは本当に憐れんでくださり、痛まれてくださり、そして父よ、彼らを許してください、彼らは自分が何をしているのか分かりませんと、あのスプランギニジョマイの主よ、憐れみを持って私たちを取りなし祈ってくださり、この行く手を知らないこの罪人を、あのスプランギニジョマイで、主よ、あなたは行く道となってくださるために、私たちの道、私たちの真理、私たちの命となってくださったことを感謝いたします。あなたのスプランギニジョマイが私たちに永遠の命を与えてくださいました。あなたのスプランギニジョマイが私たちが神と人の前で犯したその全ての罪を許してくださいました。腹わたがちぎれるほどのこのスプランギニジョマイによって、主よ、私たちは憐れみをいただいて、その滴り落ちるその血潮を持って、スプランギニジョマイのその腹わたがちぎれるほどのその憐れみを持って、私たちを、主よ、あなたは清めてくださり、私たちをあの地上で清めて、清い者が見る神を見る者として、新しくあのスプランギニジョマイのその憐れみで私たちを生んでくださったことを心から感謝いたします。今日スプランギニジョマイ、主よ、本当にあなたの憐れみは新たに私たちに示されて、羊飼いのいない羊、あんな哀れなものであることを、あなたは憐れみ、スプランギニジョマイのその憐れみを持って、主よ、自分を慕い求める人々に、主イエスキリストにあって、主よ、本当に主の祝福と憐れみに満ちたその言葉をいただくことができますように、助けてくださったことを心から感謝いたします。スプランギニジョマイによって、主よ、本当に今日も私たちが新たにされて、この御言葉によってまだ愛されて、スプランギニジョマイ、そのイエス・キリストにあるその憐れみによって、父なる神様のイエス・キリストを、主よ、惜しまずに与えてくださったその愛、憐れみ、許し、その恵みに預かることができますように、祝福してくださったことを心から感謝いたします。このスプランギニジョマイのその主よ、この本当に腹わたがちぎれるほどのこのあなたが味わったこの痛み、人に対して味わった痛みを、主よ、私たちにも幾分かあなたが与えてくださり、人に対して憐れみの心を持つことができますように、取りなし祈ることができますように、あなたが幾分かを私たちに与えてくださったことを感謝いたします。スプランギニジョマイ、この腹わたがちぎれるほどの主よ、その痛み、あなたの痛みを、人を見たとき、物を、主を見たとき、ことを聞いたときに感じることができますように、そして主よ、あなたが祈られた通り、私たちもスプランギニジョマイのその心で取りなし祈っていくことができますように、助けてください。今日あなたが私たちに与えてくださったそのスプランギニジョマイは、働き詰めの弟子たちのその疲れを、主よ、憐れむスプランギニジョマイであり、それでも主よ、本当にあなたの行くところどころを探し当ててくる、その羊飼いを求める、主よ、イスラエルの羊たちのスプランギニジョマイであり、そしてまだ私たち一人一人を救うためのスプランギニジョマイであり、これから救われなければならない命たちを救うために、主よ、あなたがまだ痛まれているスプランギニジョマイであることを感謝いたします。このスプランギニジョマイを忘れないで、主よ、あなたのそのスプランギニジョマイのその憐れみに、その恵みの技に預かることができますように、そして命を、主よ、恵みを本当に押してあふるばかり、ゆすってあふるばかり、主よ、いただくことができますように、祝福してください。今日聖霊によってこのスプランギニジョマイの恵みを豊かに賜してくださったことを感謝して、スプランギニジョマイによって癒されて、許されて、救われたことを心から感謝し、 私たちの王であり主であられる憐れんでくださったイエス・キリストの御名によって感謝して祈りました。アメン。
しかしモーセは申し上げた。私と一緒にいる民は徒歩の男子だけで60万です。しかもあなたは彼らに肉を与え一月の間食べさせると言われます。彼らのために羊の群れ牛の群れを放っても彼らに十分でしょうか。彼らのために海の魚を全部集めても彼らに十分でしょうか。主はモーセに答えられた。主の手は短いのだろうか。私の言葉が実現するかどうかは今わかる。アメン。主よ、あなたは人の思いをはるかに超えてあなたの愛されたあなたの民に対しては必要を満たしまた飢えさせることなく全て必要を満たすお方。誠に人は計算します。誠に人は思い込みをします。けれどもあなたの思いは人の思い込みよりもはるかに優れて高いものです。主よ、私たち主の働き人たちまた主の民はあなたを過小評価することはないように、あなたには全てのことがおできになるお方であると信じて主を大胆に進み行き、見事に全ての必要が満たされ働き人たちが本当に満腹しまた富んだ思いを持って喜びの心を持っていつでもあなたの働きができますように、主をどうかあなたの働き人たちの全ての必要を満たしまた喜びで満たし満足と余裕とゆとりで満たしてくださらすように、そして主をあまり疲れさせることがないように、あなたが主を安息休みをも豊かに与えてくださいますように、今日いただきました恵みの御言葉に感謝して私たちの愛する主安息の主イエス・キリストの名前によって祝福して祈ります。アーメン。それでは主の祈りをお祈りいたします。主の祈り。天に待ちます我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄えとは限りなく何時のものなればなり。アーメン。それではご起立ください。祝祷いたします。主があなたを祝福しあなたを守られますように、主が御顔をあなたに照らしあなたを恵まれますように、主が御顔をあなたに向けあなたに平安を与えられますように、主イエス・キリストのお名前によって祝福いたします。アーメン。